はい、じゃあですね、囲碁の方もそうですね、ずっとやっぱりその伝統ゲームっていうのは最近動いたとかも将棋もそうですけど、ずっとこう同じゲームって言ったらあれですけどね、ずっと打ってらっしゃできると思うので、やっぱり一生の趣味っていうのは持っていてもうね、損ではないかなと思いますよね。囲碁もやっぱりそのヨーロッパのとかでも流行ってるとかでも話もありますし、うん、でなんかね、ご霊界に来てる方に喋れる方が多かったので、たまたまかもしれませんけど、なるほどね、うん、割と僕顔出ししてる方ですよ、多分さっき。
むしろ今まで顔出し NG だったんですか？
もう別にする必要ないかなと思って。
あ、なるほどなるほど、は
い、アリさん、ごめんなさい。
はい、皆
さん、
ただいまです。
マイさん、面白かったです。
マイさん、面白いですよね。
なんかね、さっきコメントしましたよ。
いいですか？
アイドルの座を譲ってください。マーシーさん。ご霊界のアイドルになるって言ってましたよ。
誰がですか？
マイさん。
え、マイちゃん、ご霊界のアイドルですよ。
そうですか？
あれ、飛行機になる。
あの、アイドルが自己、あの、あれです、あの、なんで、自分で宣言したらアイドルなんで。
まあ、ですか。
地下アイドルになるのかな。
あ、なるほど。地下ね。8階に地下ね、今ね。
アイドルとイケメンは自分で主張したら OK です。
うん、美女は？
美女はダメですね。
天然もダメですよね。
天然もダメですね。え、だって自分で美人じゃないですかとか言うと、うん、はっていうのがいっぱいいるじゃないですか。
あ、嫌いな女のタイプでもダメですか？嫌いな女のタイプ。
嫌いな女のタイプ。
なんかあります？
嫌いな女の子の嫌いなタイプですか？うん、女の子はまんべんなく好きなんであれですけど、
まんべん
なく、なんかそういうことばっかり言ってるから、うん、なんかそっち系の人ってよく言われるんですけど、うん、そういうわけじゃないんですよ。
そういう趣味はないですか？
どうなんですかね、
うん、開花しないだけですか？
ん、
開花しそうですか？なんか、
いや、なんかでも生きる気がするんです
よ。なんでも拾うな、もう本当に。
あ、だから準備を呼ぼう。
ジメさん、
佐沢さん、ハム、チェンジ。
いや、もう、いやね、レイさんに女の趣味があるっていうところで終わりですか？
謎は謎のままで。
謎は謎のままって。
お疲れ様です。はじめまして。
はじめまして。
どうも、ご紹介いただきましてありがとうございます。先ほどね、あのお昼前に一度、
はい、
タイミングがあったんですけど、
待
って くださいます。自己紹介お願いします。はい。
はい、
はい、
佐沢と、
はい、
もう佐沢です。
佐沢、
はい、
本名ですか？
そうです、本名です。
あ、そうなんですね、はい、名字ですよね。
名字です。
山田佐沢ってなんですよね。
あ、じゃないです。
なるほど、
名字です。
ご霊界というか、はい、との関係を教えてください。
関係、
まあ、知り合ったきっかけのご霊界、
知り合ったきっかけ、
霊さんやご霊界に、
はい、
知り合ったきっかけがありますか？
ですね、今もうないんですけど、囲碁ぽよという5会場が昔ありまして、
はいはいはいはい、
今日見えてるんですけどね、その子のオーナーさんが、
うんうん、
でその方のところに行ってて、うん、たまたま夏にみんなでなんか花火やるから来ないかっていうところに初めてレイちゃんが来てて、で給油車のための会があるよっていうのを聞いたのがきっかけです。
佐々さんはどれくらいの力なんですか、囲碁は？
囲碁、
うん、給油車の
ですか？給油車です、はい、
うん、
給油車で、
うん、
ご霊界自体の認定が結構辛いので、
辛いんですか？
辛いんですよ。他のところと比べるとよくわからなくなるっていうのが、はい、
やっぱなんかそのいろんな会場というかタイミングで、
はい、
その力の測り方が違うんですか？猛差値が違うんですか？
そうですね、うん、レーティングって聞いたことあるんですよね。あの数字で出るやつ、数字と違って9位とか段位ってその団体があるとそこの相対評価で大体出てくるので、あの実力が高い集団のところの人とどっちかっていうとそんなに強くない人たちで仲良くやってるとかいろいろあるじゃないですか。そうすると同じ級とか段位だっつっても実力差がちょっと出ちゃう、う
ん、あ、強豪校の補欠と、
はい、
弱小校の4番みたいな。
そうです。で比べると補欠の方が強いか、うん、みたいなっていうのが出てくるっていうやつ。
囲碁を始めてきっかけとかありますか？
きっかけですか？
はい、
もともとダーツを
ダーツ
やってたんです、
ね、はいはいはい。
でたまたまそのダーツバーのお客さんで囲碁の講談社の方が来てたんですけど、その人にダーツバーの僕の友達の店員が囲碁教えてくれって口説いて、その子が始めた時に一人じゃ打てないじゃないですか。
確かにそう。
で引き込まれたん
ですよ。じゃあ別にやろうと思ったわけじゃなくて、
そうですね、自分からやってみたいっていう感じよりは 誘われてやったら僕の方がずっとやってるっていう。
あ、その方は
今仕事でちょっと忙しくなっちゃって見てない。
すぐハマりました。いいで、
うん、なんか負けず嫌いなところが刺激されたのか。
もともと将棋とかこういうゲームとかってやられたんですか。
あ、全く、もうちっちゃい頃は将棋とか全くわからんって
言って。オセロぐらいですか。
オセロも全然できない。
あ、弱い感じ。
弱い、
そういうなんか勝負事とっていうのは弱い感じなんですか。
うん、なんかゲー、うん、ボードゲーム的なものはあんまやってなかった
ですね。へ
え。なんか年食ってから面白さが分かってきちゃった。
うん、じわじわじわじわ。逆にその趣味とか他にあるんですか。ダーツ以外なんかあったんですか。
今まで
アウトドア系の感じですか。インドア系ですか。
あ、でも自分で外出かけれるようになってからはスノーボードで山こもっちゃったり
とか
の、今こんな話してますけどやっててで、いろんな経験をしたら意外と囲碁と通じる考え方とか、あ、なんていうんですかね、全く一緒じゃないですよ。シチュエーションを考えると、ああ、共通してるかなここっていうのが分かってくると、囲碁とか将棋も面白く感じる。
五霊界以外に囲碁とかで打ったりしますか。
五霊界以外だと、うん、そうですね、あの、いろいろ知り合えた碁会所の方のところに参加したりとか。
碁会所に変えたりするんですか。
そうですね、あとは最近だとあのコミュニティセンターって、
はいはいはい、
あのお年寄りとかが結構集まる
お年寄り囲碁強いですか。
強い方もいれば、はじめ、まあ、うん、僕、うちの母親よりちょっと上かなぐらいの人が始めましたっていう人もいたりとか、いろいろいます
よ。若い方とかいますか。
一番僕が若い。
そうなんですか。あ、コミュニティセンターは。
コミュニティセンターは、は
い、ヤングですね。
ヤングなんで、はい、他だとね、あの小学校の子とかいろいろいますけどね。
教えたりとかします、
ね、教える
とか、なんか立場なんですか、そのセンターで打って。
いや、違います。僕はあくまで参加者で、で、そのダーツバー昔行ってた時とかで、うん、友達とかにルールとか石取りゲームとかをなんか遊びでやるとかはやりました、はい、まだまだそんな間違ったことを教えたら大変だっていうレベルも、はい、
勉強とかされてます、今の生活の中で。
ああ、そうですね、勉強って意識はないんですけど、空いた時間に暇だから本読む感じで。
ああ、読んでんですね。
そういうなんか詰め碁の本とか手筋の本とかは分かる分からない別として目を通
す。スマホとかでやったりします。
ネット囲碁とかは。ネット囲碁はね、囲碁クエぐらいしかやってないんですけど、あとはそのたまたま知り合った子が作った詰め碁の森っていうアプリがある。詰め碁のそれを毎日のように、あ、いや、空いた時間で遊ぶ。
現在、今はどんどん実力、あの、力が伸びてる感じですか。もう行き詰まったりはしてないですか。
その行き詰まってるとか伸びてるとかを分かるような実力がないというか、なんで久しぶりに会った人には前よりは打てるようになったねって言われると、あ、そういうもんなのかな。
もう足立さんね、これ格好で見たらもうかなり強そうですよね。強そう。
あの見た目だけ高難者って言われてるので、はい、
すごいなんかあの、なんか河原じゃないけど、河原とか縁側でなんかめっちゃ打ってそうな強そうな感じがしますけど、
言われる見かけ倒しと、あとはあのそうやって本とか読んだりとかしてるんで、用語覚えてたりとか、はいはい、形的になんか知ってたりするのをパッと言ったりすると勘違いされる。
なるほどね。
そういうやつです。
耳どしもいた感じですね。
そうです、そうです。実践になると何だったっけ。
すごい強そうですもんね、
雰囲気だけは。
そう、縁側にいそうですもん、こうやってなんか河原で。
なんで
鴨川の河原で、
うん、初対面の人とかは、うん、あのそこで結構精神的なアドバンテージ、はい、あれこの人やるんかな
って。そうそう、だってもう対局した瞬間に、はい、同じ「いやいやいやいや」って
言われて、「え、本当ですか?」とか言われるんですけど、本当ですよ。
発育のようになんか調整ですね。
そんな感じ。
なるほど。見た目大事ですよね。
見た目、うん、
まあ、いつもこんな感じですか。この、
あ、今日はちょっとこういう時なんで、うん、こういうジンベエみたいなワッフをしましたけど。
大事ですね。すごい強そうですもんね。
いや
じゃあさっき言ってた、はい、あのマーシーさんとか、
マーシーさん、
ああ、トップ
さん、はい、
とか、
はい、
マイさんとかよりは強くないですか。
マインさんの方が多分若干強いと思う、うん、分かんないです、あの旧車同士だと何が起こるか分からないところ
から。なるほどね、
はい、だけど多分実力的には少し上
だ。見た目だったら一番強いですよ、はい、多分。
あ、
見た目ユダシャ、
そうですね、見た目ユダシャ、はい、あだ名つけられた、はい、
どうですか、あの女性の方とかもあるんですけど、はい、男性女性と打って違ったりしますか、なんか。
いや、あ、自分で打つ気持ち的には変わらないですけど、あの普段ニコニコっとしている女性の方が激しい号を打たれます。
はい、激しい号どんな子ですか。
殺しに来ます。あのなんかキャーキャーって言いながらザクザクみたいな、
そんな感じのいい子にキュンとするんですか。キュンとしますか。
キュンとするよりはずっとわーってなります。
心来た来た来た来た来た
来た、殺しに来たよこの子たちが、
ゾクゾクって感じですか。はい、そういう制限ですかね。
そういうわけでは穏やかに打ちたいんですけど、どうしてもあの結構
見た目と違って逆に、はいはい、お従いの人がガンガン攻めてくるんですね。
意外と怖がりなのかもしれないです。自分がやられるから手出しちゃうみたいな、う
ん、なるほどね、
かもしれないです
なんかホラー映画の、
そう、一応擁護するとそうかもしれない。
レイさんとはお酒の問題してるんですか。は
い、ですね、僕基本的にこう移動が車が多いので、そんなに飲んだ機会はないですけど、たまに集まった時とか。
え、県内の方ですか。愛知県内の方ですか。
あ、僕は、はい、名古屋市です。はい、
お酒は好きなんですか。
そうですね、嫌いではないですね。はい、
一生日泣くほどではないですか。
あ、そこまで はないある程度
抱きそうですけどね、
なんかね
見た目主語で
主語
見た目油断しちゃう。
あんまりそう嫌い、お酒の味は好きだけど別に毎日飲まなくても平気。
これ中身本当コーヒーですか。多分、
あ、これ本当にコーヒーです。
多かったですか。
多かったそんなドーピング的なもの
でしょ。頭が冴えるときにいつですか。囲碁とかでやっててありますか。
頭が冴える、
一番戦ってて
冴えるっていうか、ダーツとかそういうなんかで共通してるなと思うときは、集中してるときは周りの音聞こえなくなるときはあります。
ゾーンに入る感じですか。
ゾーンというか、あの聞こえなくなるっていうよりは聞こえてても気にならなくなる。うん、ビーって見てて周りはなんかやってるのは分かってるけど、ふんふんってなるときが瞬間的にあるときはあるけど、その後続かないんで一手目だけはいいんだけどねって言われる。
はい、シューンって言っておいて、はい、シューンって言うんですね。
瞬間です、本
当に。ウルトラマンより早いですね。そう、
なんで
3分持たないですね。
持たない。
なるほどね。ご礼会もじゃあ今後これ来れる限りって感じ。
そうですね、とりあえずレイちゃんがなかなか卒業させない気らしいので、なかなか卒業する人も少ないかもしれない
。レイちゃん、レイちゃんいますけど、
います、
ね、ご礼会に魅力を。
魅力ですか。
5分ぐらい。
ご礼会の魅力ですか。
自分が、まあ、
はい、
まあ、毎回来てと思うので、
はい、
その来る魅力ってありますかね。
来る魅力は本当に気軽に碁が打てる、ですかね。なんて言うんでしょう、マナーとかルールとかそこまで厳しくはないけど、節度あるな感じだし、講談社がお手伝いしに来てくれたりする人も優しいです。
怒らない、
怒らないというか、初心者って間違っちゃった手とかというか、なんていうんですか、正解か不正解かって判断難しいんですけど、あんまり良くない手を打ったりとかした時でもちゃんとそこをフォローしてくれる。こういうつもりで打ったんだよね、だけどそうしたかったらこっちの方がいいよみたいな、変な教え方下手な人とかそれダメって否定しちゃうんですよ。そういう意味では安心して来れる。
なんか新しく出たものだとまだまだその、はい、入る余地があるんですけど、やっぱり長年あるものだとそういうこう 定石だったりとか決まってることが多いので、はいはい、まあ、そのダメなことは分かるんだけど、はい、なんでダメかを教えてくれないと伸び悩むし、はい、そういうので僕が個人的にその囲碁とか将棋とかの改善だと思うのはそういうところなんで、そこ改善されてるのはいいですよ、多分ね。
うん、ですね。なんかあと、なんだろう、雰囲気的にそう見えないけどめちゃくちゃすごい実力の人がポチョポチョいるんですよ。
ポチョポチョ、
うん、あの普通だったら絶対対戦しないようなレベル差の人とかで、その人とかは本当に理由とかもはっきりある、その人なりの考え方もあると思うんですけど、 そこまで解説も聞けるときは聞けるので、
人間的にできたんですね、やっぱりね、うん、
すごいいいですよ、来てお手伝いしてくれてる人。
あれですか、あの、はい、好きな女性には囲碁打ってほしいです
か。どうですかね、その人の性格によると
性格、
性格というか、あの囲碁の勝負と、うん、をプライベートに引きずらない人だね。
あー、ゲームの、
ゲームはゲーム、
ゲームはゲーム、
ゲーム
ゲーム、終わったらもう仲良くしよう
って、仲良く勝っても負けても、うん、こっちが勝ったとしても、うん、機嫌
よく行こう
よ、よく行こう、こっちが負けたとしても、うん、そこで、あの、そのことを後から思い出したように言うなよっていうのもあるのでやられる可能性が高い
から。確かにね、はい、やりやすいですもんね。
そうなん
です、見た目高難者
ですね。そうなんです、そうなんで、そういう意味ではだからどっちでも、
囲碁って、あの、打ち方とかって、はい、やっぱ寝ますか、性格とか やってるとそういうのまだ分かんない
です。まだそんな棋風とかっていうわけではないですけど、どうなんでしょうね。あ、でもなんかね、心配性なのかなっていうのが出る時は見てると、
さっきの殺しに来るやつとか、
殺しに来るとか、結構しっかり守るとか、最初からあの陣地をすごい大切にして打ってる人とかっていうのはなんとなく見てると、だんだん、あ、こういう風に打ちたい人なのかなとかっていうのはなんとなく分かる時があります。
佐田さんはどんな感じなんですか、自分の自分分析ってどんな感じに変わるんですか。
自分の打ち方ですか、うん、雰囲気です、ね、
雰囲気
本当に
ざっくりな感じ、
ざっくりだから、なんとなくこっちの方が意思が気持ちよく広がってきそうとかって感じです。なんで布石は結構褒められる、あの、答えが合ってないようなところが。
ああ、なるほどね、うん、
はい、
上達しそうな気します、自分今後
どうなんでしょうね、
上達したいと思います、ま、囲碁やってて、
まあ、やれることが増えたりとか分かることが増えるんで、そういう意味では、うん、それが分かるようになったら上達っていうのかなって感じなんですけど、あの、なんだろう、ダーツでも何でもそうなんですけど、レーティングとかにあんまりこだわりがないタイプなんですよ。
あ、楽しめればいい、
そう、強い人とかでも楽しく打てればいい、なんで、それがすごい強い人と楽しむんだったらすごいレベル上げなきゃいけないんですけど、でも、あの、ハンデがある、大きい石っていう、じゃあそれを使ったら同じぐらい頑張れば打てるでしょってやってくれてるんだから、そこで頑張って打って勝っても負けても面白い勝負できれば楽しめるかなっていうのもある。そうなん
です。趣味の楽しみ方も全部そんな感じですかね、小田さんは。
そうですね、そんなに、うん、負けず嫌いとかはあるにしても、そこまで勝負にこだわりは
絶対倒しちゃうっていうわけじゃないです、
うん、そこまではあんま思わない
です。ガツガツじゃないです
よ
ね、うん、でもそういう囲碁でも打てればいいですもんね。
そうですね、うん、結局自分がいい手とかベストを尽くした結果、うん、か一目でも勝っていれば勝ちなんで囲碁、うん、別だから最近相手の石を殺すことはあんま考えない。
ああ、そうなんですね、
はい、そんな殺伐としたことは嫌だっていうやつですけど
エンジョイだですね。
エンジョイ、うん、エンジョイっちゃエンジョイですね。楽しんでるんで、ね、はい。
今後じゃあ自分の囲碁に対する目標とかありますか。
目標ですか。
うん、1年後とかどうなったんですか。囲碁に関しては。
囲碁に関しては、
はい、
そうだな。その段とか級とかそういう数字的な目的はないけど、
うん、
もっといろんな手筋とか、そういう のが分かればもっと楽しみ方とか増えるんだろうなとかっていう風になんで、いろいろ引き出しを増やせればなっていう、
見た目もどんどん油断したくなりますけど、
まあ年食えばなるとは思いますけど、
本当強そうです見た目だけなんですよ、
なんであれなんですよ、中身が追いついてないなんでそれで少しはね中身を追いつけないと、
うん、ねアイドルの方が
良さそう、アイドルだって可愛らしい顔してて本当にえげつない手打ちますから、ね、
どっちが強かったら絶対サバトンは強いですよ、絶対に見た目は、
見た目はです
そうそうそう、
なんであれですか、いわゆるヒーローものやられ役の
確かにね
みたいな感じです、わこいつ怖そうって言ってヒーローが出てきたらポクってやられる、そう、
ね、ワンクール目で
倒されて、はい、大体そんな感
じ、ね、じゃあ今後また時間ありますので、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
サダさんでした、いや、
はい、
マサカンです。
はい、どうもマサです。
お願いします。
2回目。
2回目ですね。
2回目。
どうどう。
1年ぶり2回目。2回目。あの地獄の
地獄のあの長時間。
長時間の収録以外。初対面であんだけ収録やったのに、もう1年会わない。
なかなかね。
なかなかねタイミングはですけど、今回ご例会の初ですか。
え、何回目かな。1、2、3、4、5回目ぐらい。
あ、結構来てるんですね。うん。自己紹介
お願いします。自己紹介、
はい、
あ、どうも増田です、初心者です、
はい、
以後はルールが分かる程度です、
いや本当、そうなんですか、
本当に
強そうですよ、
強そうな見た目してる、
そうしてるし、まあでも佐沢さんよりは良さですけど、
佐沢さんはもうなんか見た目からして高段者のオーラ、
そうオーラ、オーラがそうですやるぞオーラしますね、
石を置いたその圧力で投了しそうなバーン参りました、
シューッ、なんかね
話が膨らんでい
く、なんか漫画で言うとうわーっとこらえたうわーって
多分いますよ、誰かな、誰かな最適なのがいます、
なんか
え、囲碁とかってそんなに連中ですもんね、
僕は連中ですね、連中ばっかりやってるわけでもないんだけど、連中もエンジョイですよ、まあ囲碁もちょっと、うん、とある経緯がありまして、はあはあ、やろうかなと思って、
手を出して、その辺はですか、話しても大丈夫ですか、
あ、ちょっとぐらい大丈夫、うん、
じゃあ
親戚に囲碁やってる人がいて、
はいはい
はい、で、お囲碁やってるんですか、
うん、
で言ったら、いやいや囲碁なんてそんなまだ全然で、うん、五目並べができる程度ですよって言われて、うん、はあ、お前レンジなめどんどん殺すって言って、もうその場でレンジで殺すっていう手段もあったんだけど、いやいや待てよ待てよって言って、
まあ確かにね、
あ、そうなんですかって言って、
はい、ニコって言って、ごめんね
めんね、じゃあ五目並べやってくださいって言って五目並べで殺す、
うん、
で、あ、だけど囲碁やってるんですよって言って、囲碁でも殺すってやれたらもっと気持ちいいなと思って囲碁練習しようと思って、
は
い、
なるほどじゃあ五目並べでまだ殺したいですね、
そうそうそう、うん、取っておく、
取ってある、
獲物は美味しくなるまで取ってお
くなるほどね、2勝するってやつで、ね、
そうそう相手のメンタルをボギッと、
そうそうそう、
ボギッと取ってやるまで、
そこで五目並べ勝っちゃったら大人になくよ、多分囲碁やらないですもん、多分ね、
そうそう、五目並べ私が勝って、うん、向こうが囲碁勝ったら、うん、じゃあお互い得意なのがあるねってトントンで終わっちゃうじゃん、
確かに、
ね、終わらせたくないクソくらえだ
なるほどねそういうモチベーションですね、
そうそう、
なるほど、ね、
負の
モチベーション、大事大事大事、その中に相手は強いんですか、分からないですよね、
そんな強くないみたいな、5級ぐらい、
5級ぐらい、何級なんですか、
僕は今教えてもらってるとある方に、まあ、10級あるかないかぐらいと言われて
ます、
あ、
まだまだですね、
まだま
だ、いつ頃それ達成するんですか、いつ頃それ目標としては、
再来年ぐらい
結構長期スパンオリンピック来ちゃいますよ
オリンピック年ぐらいに、
確かにね、東京五輪の時にお前も倒すっていう、ね、ちょうど五輪ですね、終わりですね、
そうですね、五輪と五目をかけたのよ、
分
かりにくい、
五輪の輪と輪っかをかけました、丸をかけただけ、もうやめましょう
意外意外それ何が面白いのっていう、
そうそうそうそうそうあの話一回回収していきます、大丈夫ですか、
あ、それもういいです、
ダスキー、
ダスキー、ダスキー、ダスキーダスキーはいいです、
ダスキー、あ、どうだったんですか、
あの後僕に何もないんで、
あ、ないですか、次は何ですか、何があったんか、
何もない何もない、
何もないですか、浮いた話じゃないですか、浮いた話は
何もないです、
ないんですか、
本当にない、
イケメンなのに、
ないない、全然もうイケメンだからなんなんだよ
なんで
だからな イケメンが成果を出していないとおかしいとかそういう話じゃん、
う
ん、
そうですね、
僕に人権はないんです僕には僕の生き方がある
知ってますけど、イケメンじゃないものとしてはイケメンのやっぱりなんかそのイケメンって用心もしてんだなと思います。
いやだからダンゴムシは別にジメジメしたところにいるのが好きだからジメジメしたところにいる。
確かに、はいはい、
だからいちいち日を明けて、うん、お前イケメンなんだから日の下に当たるよなんて言われなくても、うん、俺は地面の中でジメジメと生きていきたいの。
ダンゴムシ
わかる、ペンギンでそうだ、止めないわダチョウもそうだ、止めないわけ。
わかります、わかります。
走りたい、泳ぎたい、
はいはいはい、
私は地面の中に埋まってたい、
はいはい、
OK?
No
なんでなんでなんで
ペンギンの話してんすよね。
ペンギンの話
してですか。イケメンの話して、イケメンの話、
イケメンの話、
うん、
いや、イケメンはここにいない。
いないですか。まさにイケメンじゃないですか。
いやいや
いやいやいやいや、募集中、募集中、募集中、
ないない、募集はしない。
どんな女性が好き。
どんな女性が好き。うん、なんかのんびりした人が好き。
のんびりした人。
なんで真面目してるんだやめろよ。
いやいやいや、
やりにくいよ。
いやいやいや、どんな、芸能人で言うと、
いや、ちょっと、もう、あ、アイブサキ好き。
アイブサキ、
そうだよね。
あ、やばいやばいやばい、くそ。レイさんとの関係とかお付き合いっていうのはどれくらいなんですか。
レイさんと初めてご礼会に来た時が初か、結局そうでもないか。
面識なくご礼会つくのですから、
そんな感じです。
でどこであのネットで探してるんですか。
僕はあのあれですね、あの7番の選手の白金さん、
はい、はいはいはい、
あの人が、
うんうん、
意が強いんで、
はいはいはい、
単独じゃ来れないから、
うん、
あの救医者を連れてこいって話になる、
うん、
僕が初心者で、うん、ちょっと興味あるなと言ってた時期なんで、うん、じゃあ行きましょうって言われて、うん、連れてこられたのが、
レイさんの印象は。
レイさんの
印象、
綺麗な人やなって。
あ、ですよね、好きですか、
うん、そんな
相武咲と、相武咲とレイさん、
相武咲
即答、即答
そりゃ
そ、レイさんはじゃあそんなに好きないと思う。
え、めっちゃ好き、
めっちゃ好き綺麗ですよね、レイさんね。お酒飲めますもんね。
お酒飲めるっていうのはでかい。
一緒に飲んでます、飲んだことは
何度も
何度も。
てかご礼会の後に行くしね。
ああ、確かにね、うん、お酒と囲碁、
うん、
囲碁と相手先順番は、
お酒、
お酒、お酒ですか。
ビール
買っちゃうんですか。買っちゃうんですか。
映ってるんですか。
買っちゃうんですか。
それはだって相手先触れない、
触れないですね、間違いない。ビールは触れる。
ビール触れます。
いや、囲碁のさっきの負のオーラで勉強はしてますけど、囲碁の勉強はご礼会もしてるんですか。ネット、あのネットとか。
週に1回、
はい、
あの名古屋駅西口にある宝石龍さんっていう、
あ、はい、名前は、はい、
金曜日で花金っていうのをね、夕方6時からやってるんですけど、それに毎週行ってるだけです。でもそれ以外の日は囲碁は触っていません。
そんなんで大丈夫ですか。やっぱりそのペースは2年かかるんですね。マサタンってちゃんと仕事してるんですか。
してるよ。どういうこと
なんだけど。なんかね、仕事してる感がないですよね。
仕事してる感がない。
なんか不正収入が入ってきますね。
不正収入。人を犯罪しちゃったからよくない。公共の電
波。そう。不労収入、それです。
不法収入。
不労収入。
不労収入。
マンションのなんかあるとか。
それないですね。
ないです。
クリーン。
クリーン。
貧乏貧乏。
クリーンって出す気なら出してるんです。出す気をカットしたとして、破体ですよね。全体がなんかね、社会人感がないですよ。
社会人感。そう、なんかダメ人間みたいな、そういう言い方
ノーンって言って、なんかお金はあるような感じですけど、実家でお金持ってるとかなんか、
あ、
そんな感じ、なんかお坊ちゃんじゃないか、なんか
そ
んな、
それも全くない。
そんなですか。社会人やってますよ。社会人、
普通に学校卒業して働いて、うん、今に至ってます、
うん、ああ、ざっくりですね。
一人暮らしも経験します。
あ、だから、ね、今は違うんですか。
今も一人暮らしみたいなもんですけど。
どこですか。
内緒。
あの、なんか隠れてますか。内緒ですか。
いろいろプライベートはあの切るようにしてる。
あ、なるほどね。でもね、話しました。アイブサキスって言って
た。アイブサキス。
レンジュはどうですか、最近。
レンジュは、そもそも僕あの一生懸命ガチで勉強してやってる競技一つもなくって、レンジュもエンジョイで対局してるだけみたいな感じなんで、まあそれなりにやってます。毎日15分、20分ぐらい。五目クエストっていうので。
ありますね。
昼休みとかね、ちょこっとやって。やっぱそんなもんだなです。 あとあの夜な夜な人に便所ちょっと教えてくださいとか言われて手を合わせて教えたりとか。
あ、自分の周りで教える環境があるんですか？教えてもらえる、
まあ、あのハンゲームっていう あそこに連中やれる環境があって、うん、そこもないんで。
なんか男性と女性と子供と教え方って違いますか？
男性と女性は明確に違いますね。
あ、じゃあ例えば男性はどうですか？
男性はルールをゴリゴリ言っていけばとりあえずやってくれるんですけど、うん、女性は形から入って子供並べからやってもらうとモチベーションがある感じですね。
子供は？
子供の場合はもう子供並べ一択ですね、
うん、
で複雑なことを分かるコースと分からないコースっていうのは、まあ、好む子と好まない子、
うん、
好む子には金手っていうのがあって、うん、これ金手相手に打たせるように打ってもらってやると、うん、パズルのようにはまっていくんですが、
うん、
ただ勝負したいだけの子は5目並べだけやらせる方がモチベーション高い、うん、ありますね。
やっぱり全部違うんですね。
まあ、そもそもは人によるから入るんですけど、うん、傾向としては間違いなく、
うんうん、
男性女性子供この切り分けは正しくありますね。
逆に自分はどんな風に教えられたいですか？
あ、もう教えられたことないんだよ。
あ、そうなんですか。
五目並べを小学2年生だか3年生だかの夏休みにおじいちゃんから1週間だけ教えてもらったっていう経験があって、
はいはいはい、そこからまた空いてますか？
で大きく間が空いて30になるぐらいの頃に、うん、あの辺に座ってる福井信弘先生の
最近儲けてる
爪連中のツイートが、友達づてで回ってきて、でそれをその時は実は間違えて解けてなかったんだけど解けたつもりになりました。あ、意外とできんよねこれって言ってちょっとやってみようと思ったのが一番初め。
そうなんですね。じゃあもともとずっと積み重なったのじゃなくて最近なんですね。
最近
ね始まったのに。福井さんとの関係もじゃあ
そうですね、
会いに行った感じですか？
お互いの中間地点で。
どこですか？
岡崎。
福井さん今は食わないですもんね。
今食わない。昔はあの豊川のことが住んでて、
でなんか上手くなろうとか段位取ろうとか、まあ、そんな9位取ろうとかっていうそんなそのモチベーションはないですけど、ね、
実はそんなにない。ただ僕の友達が連中の高難者ばっかり、そいつらとやってて、そいつらが多少は楽しめるぐらいのレベルになりたいいうのが練習のモチベーション。
そのモチベーションが達成するまでの今どれくらいのパーセントですか？どれくらいってますか？
7割くらいはいってるんじゃない
か。結構いってますね。
たまに勝つし。
たまに勝つし。
ごくまれに勝つし。
運ですか？実力ですか？
相手の見落としっていうのも大きいんですけど、まあ見落としって言っても難しい見落としじゃないと見落としてくれないんで、まあ相手の見落とし4割自分の実力6割だけどその4割に大きく依存する感じ。
あ、外国人の方と打ったことあります？
え、
外国人の方
とか外人さん、中国人の方だとこの前打ちました。ボッコボコンされました。
ボッコボコン強いんですか？
まあ向こうの、 あの準優勝だったかな。国内の大会で
全然違うじゃん。
名人みたいな
もんです。そうですね。ボコボコでした。
もう広がった。こんなにまで殺される。
あれなんですか、打った瞬間に強いとかで漫画見たら分かるんですか？
あの予想だにしてない一手とかを、結構中国の人は多くて、この形ならこうみたいなやつじゃなくて、何これと思って読むと、あ、めっちゃ強いわ。だから打った瞬間になんだこれはめっちゃ強いっていうのはあんまなくて、
ここに出て会話がね
なんか何これ、あ俺負けたんだみたいなそういう感じで、
やっぱ強いですね。やっぱ経験値は違いますね。
違いますね。
マスタさんは7番出ないんですか？
7番はノーコメントでノーコメントで、これはちょっとデリケートでナイブなので。
他のじゃあ種目とかっていうのは連中以外にあるんですね。
将棋は一応並べるぐらいは、あとは何だろう、ギャモンがエラレート7ぐらいだったかな。8 9 7 7になりかけてる8だったかな。ずっとやってないの覚えてます
。五霊界の魅力って何ですか？
五霊界の魅力は、人がたくさんいて、なんか俺強えとかって言いたがる人がいないんで、初心者に安心してこれるところですね。
そういうのいいですよね、本当にね。マサタも一緒でした。
うん、私クソ初心者なんで、うん、ここにこういう環境があると嬉しいです
ね。強そうですよね、見た目がね。
見た目はね、
損しますよね。
見た目強いってたまに言われるんですけど、めっちゃ弱いんで。
あ、そうなんですね、はい。今後自分の目標ありますか？なんか負の目標以外に。
負の目標以外に囲碁ですか？
囲碁練習含めて競技者として。
一応なんか3級ぐらいまで慣れたらいいなと思って。
そしてそいつを倒して、
まあまあ別にもうなんか囲碁意外と楽しいから倒さなくてよくなってきてます。
あ、そうなんですか。よかったよかった。
まあいいか。
やばいか。でも楽しいです
ね。でも多分顔見たら殺そうってなる。
何だろうね。レイさんともまたお酒飲んだりとか。
そうですね、そうですね。今日も、まあ、本番が待ってました。
本番ね、全勝ですね。
ゼロ次回。
ゼロ次回で何時間前ですか今日は。3時間前。
今日は3時間まであるかな。いつも2時間に決まった店に行くんだけど、今日お店がどこなんだろう。いつものところが確か潰れるスプレーの話で。
ああ、そうなんですね。
どうなるかなって話ですけど、楽しみです。
今後もね、もしくはあるかもしれないので、そしたらまたインタビューね、雑に。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、失礼します。お疲れ様でした。こちらカメ。
あ、はいはい、はい、
自己紹介お願いします。改めて。
新潟から来ました、ハンです。
あ、どうも、はじめまして。どうも。
ツイッターでご霊界のこと知りまして。
あ、そうなんですか。
で、普段たわいもないことツイートしてるんですけど、まあ、そういうあれでツイッターのフォロワーさんに会うのが楽しみで、まあ、新潟は。あと名古屋食べるもの美味しいじゃないですか。
ああ、そうなんですね。何回か名古屋来られてるんですか。
去年の10月にご霊会来させてもらって、で飲み会すごい楽しかったし、たまには遠出したいし、美味しいもの食べれるし、っていうんで、まあ、新幹線乗り継いで来ました。
どれだけあるんですか。新潟からと名古屋まで。
新潟、まずトキっていう新幹線で、新潟から東京までが1時間10分、
1時間10分ぐらい
で、東海道新幹線で、まあ、1時間半弱、だからでも4時間見とけば、
今日は泊まりですか。
今日はカプセルホテル
で。あ、なるほど。じゃあガッツリ飲む気ですね。
飲まずいただきます。
なるほど。囲碁との出会いとかって何ですか。
あ、俺大学にいた頃、囲碁将棋部に入ってたんですよ。
大学からですか。
大学からです。
ああ、なんか結構遅いですね。
で、まあうち田舎だったんで、子供の頃全然囲碁とか将棋とかやる環境がなかったんで。
田舎こそあるんじゃないですか、イメージ的には。そんなことないですか。
あの、本屋がない。
本屋がない
し、小学生とか中学生の活動範囲ってすごい狭いじゃないですか。
はいはい、ですよね。
で、なんか父親とかが将棋とか買ってきても、定石とかあることを子供はもう知らないから。父親は経験者じゃないと。だから本屋で定石の本とかあれば、ちょっとなんかもしかしたら運命の出会いみたいになったかもしれないけど、そういうのはないし、全然ないんで。もう、ああ、将棋って一応ルールは知ってるよって。囲碁はその初め大学で入ってきて、将棋をやろうと思って入ってるんですよ。で、そしたら、あの、囲碁将棋クラブだったんで、囲碁と将棋一緒にやるじゃないですか。そうするとやっぱり囲碁も片割れ打ってると興味持つじゃないですか。で、石取るのが面白いなと。まあ、将棋伸び悩んでたっていう現実逃避もあるんですけど、で、それで囲碁を始めてみて、で、俺結構複雑な経歴持ってて、大学は退学してるんですね。
退学？
病気で。
ああ、なるほど。よかった。
そう、退学して、まあいろいろ事情があって退学したんですけど、それでちょっとまた囲碁将棋から遠ざかって、で、あの、大学終わった後、大学院に行ったんですよ。で、大学院で不整脈の研究してて、
不整脈の、
で、すごいブラックなロボで、週80時間研究とか。
病気で退学してんのにブラックに行ったんですね。
ブラック行っちゃった。
なるほど。まあ、らら
で、すごい、はい、なんで俺生きてんだろうぐらい追い詰められた時期があって、で、その時に、これは趣味を見つけないとダメだと。
なるほどね。
それで思い出したのが、あ、そういえば大学の時俺囲碁ちょっとかじったわと。
なるほどね。
その時に、あの、囲碁ソフトだけはなんか今アンバランスって
あります。はい、
あれで お買い得セットってあるじゃないですか、うん、あれでとりあえず詰め子の本ちょっと読んで、うん、でアンバランスの初級レベルとか勝てるようになってたんで、うん、だったら別に教わったわけじゃないんですけど、うん、じゃあまた囲碁やってみようと思って、うん、でそれがきっかけで、で最初手探りだったんですよ、うんうんうん、でそしたらとりあえずなんかツイッターとかあるしやってみっか、うんうんうんうん、で囲碁のフォロワーさん、囲碁ってプロフィールに書いたりして片っ端から
フォローして、はいはいはい、
で全然知らないとこからのスタートですよ、しかもネットだし、うんうんうん、だけどまあとりあえず自分が動かないと始まらないんで、
うんうん、行動力あるんですね結構、
コメントしてみて、うんうん、で自分の囲碁の疑問とか、うん、そういうのをどんどんツイートしてみたんですよ、うんうんうん、そしたら五段の方が棋譜見ますよって言って、はいはいはい、それで、のめり込みました、ね、へー、やっぱり本だと、うん、分からない分からない分からないで、俺も周りの友達に囲碁を勧めるんですけど、うん、分からない分からないで挫折しちゃうんですよ、うん、
確かに伝統ゲームそうなんですね、
うん、挫折しちゃうんですけど、俺はたまたまそのツイッターからの縁があって、うんうん、五段の方にこうですよこうでしょってすごい分かりやすく丁寧に教えていただいて、つぶやき振ってあるじゃないですか、うんうんうん、あれで教えていただいて、うん、あ囲碁ってすっげえ面白いと思って、うんうん、それで結構のめり込むようになったっていうのが、まあ、囲碁始めてからの流れっていうか経緯です。
その五段の方とはお会いしたりしたんですか？
関東に住んでる方なんで、まだ直接のリアルで会った面識はないんですけど、うん、まあ俺も結構面の顔は厚いんで、はいはいはい、見た目通り面の顔は厚いんで、
ね、強そうですね囲碁も顔だけだったら
そうなんで、どんどん棋譜の添削とか質問とか投げかけて、でそれで分かる楽しさにハマって、うん、でじゃあ9位認定大会とかあるらしい、
はいはいはい、
知って、で本格的に再開したっていうか、まあ、実質始めたのが一昨年の、まあ、大学の頃はちょっと詰め子といったぐらいで、再開したのが2年前の夏だったん
です。あ、結構最近ですね。ちょうど5例から始まったんですよね。
そうです。で、2年前の夏頃始めたんですけど、で1年ぐらい見てもらった時にネット語で最初パンダネットしか知らなかったんですけど、有限の間があるよとかツイッターで知って、で有限の間で、なんていうかやっても15級とか、全然気力が伸びないんだけど、うんうんうん、どうなんだろうって悩んでた時に来たのが五霊会で、
じゃあな結構自分の悩みが打開された感じですかね、少しは。
まずそこで五霊会に来て知ったのは、実際に周囲はやっぱり碁会所とかあんまりないんですよ。
あ、そうなんですね。
で碁会所とか行っても有段者の人とかで、で有段者の人が「ああ君8級ぐらいあるよ」とか言われても全然実感湧かなくて、でも実際に級位者の方と対戦したりとか、こうですね、これあなたこれくらいありますよって言われると、だんだん自分の気力の実感が湧いてきて、でそれで今年の2月、
はい、
9位認定大会、
お初、
うん、初大会、うん、5級で申請して、うん、あ5級あんじゃん俺と思って、で認定状もらったっていうか、それで今は初段目指してやってる。
じゃあ結構複雑な経歴ですね本当に。
ああそうですね、大学2つ行ってますしね、医学系なんですけど、今働いてるの鉄工所なんですけど、結構なんか変わったこと、変わった人生やってます。
いろんな経歴がありますもんね。そのブラックな企業もやってないです
もんね。まあ、ブラックな大学院は、博士課程進んでブラックなまま行くか、就職するかで悩んだんですけど、結局就職して、まあ今はそうですね、帰ってからネットを打つのが習慣みたいな。残業はありますけど、ネット語は気軽に相手が見つかるんで、 あのいいですよ。さっき新潟って、うん、冬雪があるじゃないですか。
そうですね、うん、雪深いですもんね、うん、
だから俺他にテニスとかマラソンとかやるんです
けど、あ結構アウトドア趣味ですね、うん、
あのインドアで今できるので、うん、すごい楽しいな。
やっぱりその雪深いとそういう囲碁とか将棋とか盛んになったりするんですか。
小学校に将棋はあったりするんですけど、うん、囲碁はなかったし、なんていうか、まあ少なくとも 俺が子供の頃、今34歳なんですけど、子供の頃はネットも普及してなかったんで。
確かにそうですね。
だから今の子は羨ましいですよね。
動かなくても結構対戦できますもんね、ゲームね。相手が探せますもん、自分の手でね。
それにつぶやき符とか考えてくださった方がいて、添削とか受けれるしないですか。だから今の子は田舎でも結構チャンスあると思うんですけど、俺の世代だと親がそれこそやってるとこじゃないと、
確かそうですね、
あんまりチャンスはないかなって感じ
です
。
なんか囲碁に人生救ってもらう感じでしたもんね。
あそうっすね、うん、いい趣味が増えてね。
他の将棋とか卓上の遊戯的なものはやらないですか。
ああ将棋やりますよ。将棋ウォーズは8級です。
やっぱり囲碁の方が強い感じ、将棋と囲碁って
実力的に。まあトライボーディアンのタイプあるじゃないですか。
ありますね、はい、
あれ出るのも目標にしてて、
いいですね。
でリバーシ体制とかもやってるんですけど、とりあえず囲碁がメインでした。まあ教えてくださる方がいるっていうのもいるし、それにまあそうですよ、まあ、あとはツイッターの影響がやっぱり大きいかな。
結構ツイッターがいろんなねこのイベントです。レイさんとの、接点ツイッターが最初だったんで、
囲碁のフォロワーさんが多いし、まあ、その人たちといろんな話もするし、で結構まあ別に将棋をディスるわけじゃないんですけど、あんまりなんか将棋を教えてくれる方との出会いは今のところあんまりなくて、
あなるほどね、
それもあって今囲碁メインで。
でもトライボーディアンデイの方は結構いい目標ですよね、多分ね。どれくらい後に出たいと思ってます。
まず
何年後とか。行っちゃいましょう。何年後まあ達成したけどもまあ大丈夫ですけど。
何年後？五年後に。
五年後に。
中継か。
なるほど。
名人はね、プロも出るからね。
いいですね。ま
あ、とりあえず。今年中になんか初段に近づきたいなと思ってるんですよ、囲碁で。将棋は今のところ四間飛車しかやってなくて、それでただ単に、まあ、気分転換になってる感じで、まあ本当囲碁メインですね。結構でもまあ、伸び悩んでる時期っちゃ伸び悩んでる時期ですけどね。
他の囲碁を打つ環境と5例から違いますか、やっぱり。環境は違いますか。
とにかくやっぱり球威者の方と打てるっていうのがいい
です、ね、レベルが一緒ってことですね、
あとやっぱり田舎の碁会場は結構やっぱり年配の方しかいないんで。
あやっぱそうなんですね、
年代の近い方と囲碁打って、でその後飲んでっていうのは五霊会じゃできないかなと思います
。じゃ今後もじゃあ五霊会がある限りはタイミングがある限りは期待かなと、
ね、また今年はもう一回来ます
ね。いいですね、なんか楽しみですね、また来るまで。やっぱりレイさんの印象どうですか。
そうですね、賢いかなと思いますよ。
あ賢い、
なんかお酒みたいな感じはありますけど、別になんか本当に賢い人っていうのは賢いオーラを出すんじゃなくて、そういう緩い雰囲気を出しながらっていうのが本当に賢い人だと俺の中では思ってて、 て、はいはいはい、なんか難しい言葉を使うとか、うん、学歴があるとかじゃなくて、うん、賢くて行動力のあってなんかそういう人っていうのは緩い雰囲気を持ってるし、もしかしたら本人は素なのか意識してるのか分かりませんけど、こういうイベントを楽しく開くにはやっぱり幹事の方の印象って大事じゃないですか。だからそこら辺気使ってんのかなと思いながら見てますけどね。
イベント開こうと思ったことないですか？
ああ
新潟とかで、
自分の町過疎化進んでるんで。
そうなんです
なるほどね、すごい過疎化する
んで。本屋さんはその後できたんですか？本屋さんは。
ああ潰れちゃった。
ちょっと本当に過疎化進んでますね。おじいちゃんおばあちゃん
ばかり。人口3000人しかいないです。
少ないね。じゃあ村町？
町
で3000人。
町
でどんどん減ってって。
そう。でおじいちゃんおばあちゃんしかいないので、うん、でも意外と地域の活動は活発なんですよ。
はいはいはい。
俺ここ2年なんですけど、地元に持ってきたの、はい、結構公民館とか平日も夜までインディア館とか卓球とかバレーとかやってるし、俺英会話もやるんですけど。
あ、そうなんですね、はい、
英会話サークルも結構毎週10人ぐらい集まる。人口3000人しかない。英会話サークルって結構やっぱり英語ってやってる人少なくて、新潟市の英会話サークルとかも出てたんですけど、やっぱりでも5人とか6人しか集まら
ない。そうなんですね。
結構町としてはなんかそういうポテンシャルじゃないですけど、何か趣味教える人さえいれば、新しい趣味をやってみようっていうポテンシャルは加速が進んでてでもあるんじゃないかと思って。
なるほどね。その加速の村の町の中で囲碁なんとかしたいなって感じですけど、
そういうのはちょっと野望ですね。
いいですね、それね。
教えれるようになったら、なんかとりあえず、まあ、最初はやっぱり御礼会もそうだったもん、苦労したと思うんです。人数が集めるとか、どう初心者の人に諦めないでやってもらうとか、すごい大変だったと思うんですけど、なんとか、まあ囲碁で町おこしないですけどね。それちょっと大げさになるかなと思いますけど、
まあ、でもまあその直結ですね。囲碁だけじゃなくてそのいろんな卓球とか趣味の一環の中に囲碁が入って、そのいろんなものに複合して町おこしになるんですよね。
そう
かっこいいですね、囲碁で町おこし。町内のなんかローカル新聞の写真が
写真がいや僕が囲碁サークルを始めた
きっかけ
が
そうそうそういいですね。なんか自分の高みを目指すのとエボーでもそうですけど、そういうのがあるとですね、目標があると
そうですね、
強くなるだけじゃないってありますもんね。
まあでもやっぱりスタートが難しいんだろうなと思いますよね。英会話サークルとか始めた人は最初はやっぱりなんとか身内で集めたりとか、桜を用意したりとか、やっぱり発足当初はすごい苦労するので、ただねやっぱり一応友人に勧めてはいますけど、
いいですか、
まあ、将棋でもいいかなって面は正直あるんですよ。
そうなんですか。
あるんですけど、難しいっていうのに、
なんとなく打っててね、また勉強するのもありますし、本読むのもありますし、まあ、楽しみ方とか強くない方っていうのもあると思うんで、またそのね、ファンさんがの教え方もあるだろうし、まあ、それ合わなかったとしてもあると思うので、やっぱその一個としてその遊べる環境としても門を開けとくのは大事かなと思うので。
そうですよね、俺はあんまりなんか参加しろとかいう気は全然ないですよ。なんか暇な時に集まって茶でも飲みながらね、共通の話題があってってあったらいいじゃないぐらいにしか思ってなくて、
多分常に扉とかその計画とかが常にある状態だと思うので、あとは多分自分がスタートするかだけですね。
あとはまあ自分が上達するレベルまで達せれるか、教えれるレベルまでいけるかみたいな。やっぱり何でもそうですけど、教えることってすごい難しくて、難しいことを難しいまま言うのは簡単なんです
よ。確かにね、用語使えば簡単ですけどね、
難しいことを簡単に相手に伝えなきゃ意味がないで、ってことは何でもそうですけど理解してないといけないし、やっぱり教えた後相手にも相手の考え方に回さなきゃいけないし、コミュニケーション能力も問われるし、 やっぱりそういう意味で自分が苦労しないといけないのかなと思います。
でも今後頑張る目標もいっぱいあるので頑張っていただけると思いますけど。
ありがとうございました。
じゃあまた時間ももったいないので、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いっぱい飲んでください。ありがとうございました。
もう新幹線飲んできました。
あ、そうなんですか。ありがとうございました。
はい、じゃあ、画面は映ってましたけど、音声入れましたので、はいはい、自己紹介お願いします。
どうしようかな。ツイッターゆうたでやってます。
はい、
お願いします。
はい、さっき画面では分かるんですけど、8匹来てらっしゃるからゆうたしたところで超強いですね。
超は強くない
まだ若いですよね。
あ、はい、
じゃあ囲碁歴って言って家の子との出会いとか。
高校生の時、
はいはいはいはい、ね、
10年弱ですかね。
あ、はいはい、そこからずっとですか。
ちょくちょく やったりやらなかったりとか。
高校生の時に、はい、まあ、他のもいろいろあると思うんですけど、
はい、
何囲碁に囲碁を始めたことなんですか。
そうですね、もともとルールだけは光の碁でもう少し前にしてたんですけど。
なるほど、なるほど。光の碁ってやっぱみんな通るんですね、絶対ね。
通ります、大体通るのそうなんです。うちは祖父ができたので囲碁が、高校の時なんでかあんま覚えてないんですけど、うん、始めました。
そこからじゃあずっとやってやりつつ、うん、有段者になるきっかけとかハマるきっかけがあったんですか。
どうですかね。いや、本当に最初は勉強とか特にせずに、うん、その本当にうちの祖父とか、うん、祖父が行ってる公民館のおじいちゃんたち相手に打つぐらいで、ある程度まで本当に実践だけでやってたんですけど、うん、こっちに地元こっちじゃないんですけど、はい、こっちに来てから、うん、会社とか行くようになって、それでやっと強くなれたって感じですね。
強くなる方法とかあります。
方法ですか。楽しむのが一番だと思います。
楽しくない囲碁ってどんな囲碁ですか。
楽しくない囲
碁、自分にとって。
あ、自由じゃない。やっぱ囲碁のいいところは自由なことかなと思ってるので、なんか例えば、まあそうですね、自由、なんか自分が自由に打ててないなと思うとなかなか面白くないかなって個人的には思いますね。
自由に打ててないなっていうのは打って打ってて分かる感じですか。
まあある程度になるとやっぱり もう自由っていうのが一番、自分の中で優先順位つける人はつけると思うので、これないかなと思うんですけど。
有段者になったのってのはどれくらいの時期なんですか。今からなる有段者の、はい、なったのはどれくらいの時期なんですか。今から駆け上って
1年半から2年ぐらい前ぐらいですね。
なるきっかけはあったんですか。
今ちょっと勉強始めたって感じ。今まで本当のさっき言ったんですけど、勉強っていうか
勉強しようと思ったきっかけあるんですか。きっかけは
会社に通うようになったことですかね。
ご霊界とのこの出会いは何ですか。
はその行った御会所でたまたま霊さんと
たまたま、
出会って、って感じですね。
霊さんの印象は。
印象ですか。どうだったかな。もうお酒が
お酒飲まれないですか。
あ、飲みます、
はい、会った時は飲んでました。
会った時はお昼だったのでまだ飲んだが、その日の夜は飲みましたけど。
なるほどなるほどね。お酒もじゃあ飲まれつつでしょ。将棋はレイさんとは打ったことあるんですか。
1回あるかな。酔ってる時。
あんま酔ってる時
お酒飲んでる。
あんまじゃあ打たないですか。
そうですね、打つことあんまないですね。
後ろにここにね、アイドル映ってますよね。ちょいちょいね、楽に入ってますよね。
ちょいあの入ってます。なんか30分ぐらい話した。
そうそうそうそうそう、みんなの話をね。あ、そうなんですか。あのね、音入ってないから意味ないですよ。ご霊界に来るのはどれくらいですか。どれくらいからですか。ここに来るのは。
ちょうど去年のこれの1周年の時。
あ、じゃあ1年前です、ね。
はい。
そこから毎回来てるんですか。
行ける時は来てます。最初はお花見かな。去年のお花見に最初に行かせてもらって、
はいはいはい、それはレイさんに誘われてた。
そう、お花見行きたいって言って、あのお花見あんま行ったことなかったので
、
お花見行きたい行きたいってわがまま言って、救急車の人を探してお願いします。
お花見行きたいからご霊界に。
あ、まあ、かです。
かですね。
それで、ユダンさんの人が来るのは、はいはい、あの経営者の人が付き添ってないと来れないので、どんだけ仲良くするとダメなので。
なるほどね。
で、 て、そのために牛舎連れてきてくれたんです
か、うんうん、あれですよね、お友達に紹介方式ですよね、
うん、低温食
品ですよ、そんな感じで
五霊界以外で囲碁を打つ機会というのは最近はよくありますか。
あ、結構ありますね。
どこで打ってますか。
最近はなんかいろんな合宿があったりしたの、この前初めて参加したんですけど、はいはいはい、合宿っていうのに行ってきたりとか、まあ、その主催者の人がたまに囲碁会やってらっしゃるので誘ってもらったりとか、あとまあそのいつも行ってる碁会所でたまに行ったりとかって感じですかね。
地元どこなんですか。
地元は九州で鹿児島です。
でこっちに来たよ。
はい。
いつまで九州だったんです
か。3年前。
あ、最近ですね。
そうです、3年ですね、まだ。
はい、じゃあ九州の頃にいい子やられてて、
うん、そうですね。
でこっちに来てましたね。
はい。
でもありがたいですか、こういう会っていう
のは。そうですね、やっぱ若い人が多いっていうのがすごいなと思います、
ね、女性も多いですもんね。
そうですね、う
ん、いや本当になんかそのさっき言ったおじいちゃんたちがやってるイメージじゃないですもんね、ご霊界の。
そうですね、本当に
ここに行くんだったらなんかまたちょっと若い人ってやつか、ね、そのおじいちゃんに足しない人もでも十分かもしれませんね。で教える機会が多いって話だったんですけど、はい、なんか教える時のポイントってありますか。自分が例えば男女だったりとか子供だったりとか、そのポイントってありますか。気をつけるとかもありますか。
あんまり、うん、教えるのうまくないなあれなんですけど、あ、でも、なんでしょうね、手を否定することはしないようには心がけてますね。その自由ってところにもつながるところだと思うんですけど、
ダメとか言わないからね。
できるだけ言わないように。その例えばもちろんゲームをやってる以上、そのゲームとして見たら悪いってとかはもちろんあるし、それは当然のことだと思うんですけど、まあでも本人はやっぱり何がやりたいかっていう意図があって打ってるわけですから、まあその意図を組んで、でこうしたいっていうのが分かれば、だったらこういう風に打つ仕方があるかなみたいな感じとか、そんな感じで、まあその直接ダメとはできるだけ言わないように。
教える方もあるんですけど、はい、そこまで有段者まで来ると教えられることってあるんですか。
あります、全然もう、
まあ、どういう時ですか。
いや、もう普通に言ってたらもう全部勉強になります。自分より強い人だろうが、自分がその教えるっていう立場だろうが、別に教えるっていう感じでもないんですけど、私の場合は、まあ、一緒に勉強するって感じで、
打っててな強いって感じる感覚ってどんな感覚ですか。
相手がってことですか。いや、もうなんか本当に強い人はもう見えてる世界が違うんだろうなって思います。もう
例えばどんな感じですか。
いや、なんですかね、あんまりちょっと口に出して言うのは難しいっていうか、なんか感覚的にって感じですね。
世界が違うんだな
って、うん、なんかもう何が見えてるんだろうって不思議になるレベルでわからないですね。
日本人じゃないかと外人さんと打ったことありますか。
もちろんネットで怪人さんだったってことあると思うんですけど、直接はないかもしれない。
今まで打った中で最年長って何歳ですか。
最年長正確には分かんないんですけど、うちの祖父は90超えてます。
おお、はい、なるほど、ね、最年少はいつですか。
最年少はもう子供ですね。小学校 1、まあ、1、あ、幼稚園生の年長さんとかも打ったことある、まあ、入門なのであれですけど、子供は打ったことありますね。
まあ、将棋以外ってやられてるんですか。将棋とか他 の, その競技やらないんですか。
そうですね、もうルールが分かるぐらいですね。将棋とかもそうですけど、
囲碁を例えば子供とかその初めてやる人に他の競技と比べていいよと思うおすすめできる点ありますか。
やっぱり何度も言うんですけど、やっぱ自由が、他が知らないのであんまり何とも言えないところあるんですけど、自由度が高いっていうのは、まあ、難しいところではあるんですけど、ハマれば面白いとこかなと思いますね。
自由度が高いってことは、なんかそのやることがよくわからないでつながらないんですか。
いや、つながると思います。最初は特に、でもそれがこうだんだん分かってくるとなんか楽しいっていう感覚に変わるのかなと思います。
僕もアプリではたまに打ったりするんですけど、はい、アプリでやってると効果あるんですよ、やっぱり。
いや、でも最初のうちはあると思いますよ、特に。で最初のうちっていうか、いつでもあると思うんですけど、やっぱり最初は慣れ、数をこなす慣れるっていうのも大事なことだと思うので、全然効果あると思います。
なんかそのいい勉強方法もありますか。 初心者からこう一歩踏み出すためになんかきっかけになるなんかアドバイスとかありますか。
最初本当に入門から初心者っていうところを抜けるっていうのはやっぱり数だと思います。
数ですか。
数をこなす、なんかその一応囲碁の勉強の詰め碁の本とか手筋の本棋譜並べをするとかいろいろあるんですけど、正直入門とか初級の最初のうちだと簡単な詰め碁でも難しくて悩んだりすることってあると思うので、やっぱりそういうのは何だろう、慣れっていうのが、もちろんその本で慣れるっていうのもあると思うんですけど、数こなすっていうのは、まあ、その対局にしてもいろいろ数をこなすっていうのは最初のうちは特に重要かなと個人的には思いますね。
囲碁を長年やってて嬉しかったみたいでありますか。
嬉しかったこと、嬉しかったこと、
一番これ良かったなと思いますか。
そうですね、あでもこうやって交流が増えるっていうのは自分としては楽しいなと思ってますね。そんなに囲碁の大会とか別に高校生で始めたって話したんですけど、別に囲碁部とかじゃなく大会とかも出たことは全然なかったので、なんかそういうので優勝したとかで嬉しいって経験はあんまりないんですけど、
あないんですね。
でももうこうやっていろんな人と出会って楽しくおしゃべりするとか囲碁をやるっていうのは楽しいなって思って
ね。逆に大会出たりとかそういう交流イベントを自分作ったりとかって考えられるんですか。
あ全然ないです今のところ。
ないですか。
もう乗っかってる感じですね皆さん。
でもまあその交流イベントがあれば今後これかみたいにお手伝いしたりとかってあるんですか。
結構はい。
じゃあ今後のなんか囲碁としての自分の目標を最後に。
自分の目標ですか、はい、まあまだ有段者といってもまだ弱い方なので、自分自身のレベルアップもやっぱ囲碁はやりたいなと思いますし、まあその教えるってほどじゃないですけどそういう機会もあるので、なんかそういうので交流しつつなんかためになるように教えたりすることができたかなと思います、
できそうですか。
頑張ります。
頑張ってください。じゃあお疲れ様でした。
ありがとうございました。
交流イベントとしてね、二次イベントの設定ですよね。なんか始まった。
あ、ごめんなさい、切っちゃった。いやあのうち常連が多いんで本当に楽なのが、まあ、準備とかもあるんですけど、みんな入って渡すと、分かったみたいな感じで勝手にやってくれるんですよ。
いやーなんか姫です姫姫です。
いや違うです、あのまあ育て方が良かったです。
自分の手柄結果自分の手柄。悪くないですよその考え。
こう一人でやってるからやっぱりどうしても一人では手が回らないんですよね、こんだけの人数になっちゃうと。
確かに。なんか
昔はこう私人に頼ることができない人だったんですよ。
うーん、分かる、俺もそうですね。
なんか全部自分でやった方がなんなら早いし間違いないし、間違いがあっても自分のせいじゃないですかと思ってたんですけど、人になんだろう助けてもらうっていうのも大事なことなんだなって、これこのイベント初めて思いがなりました、
ね、僕も編集と足立さんとは付き合いが長いのでもう頼るとかじゃないんですけど、新しくまたなんかそういうなんか誰かに頼るってなかなかいなくて自分だけやってて、だからその変な話奴隷会だからレイさんいなきゃダメっていうのはあると思うんですけど、まあ来てもらったイベントのギークバーとかもそうですけど、ギークバーもいなくてもできるといいなと思うんですけど、たまたま今回ちょっといろいろ物があって意見かもって話だったんですけど、ただなんかあの深夜祭ないとみたいに言われて、いや僕その代表のつもりないんだけどって思って、
いやでも本当理想はそこなんですよ。この回に関しても、ね、私がやらなくても誰かやってくれる状況にいずれ持っていけたらいいのか、
そう、でもそこがなかなかあれですの、レイさんと一緒で分かんないですよね多分、任せきれないというかそういう状況になってしまったらあのなっちゃうのかなっていう感じなんですけど、難しいですね。
まあ、実際なんだろう、この規模を丸投げするのはちょっといかがなものかと思うので、とはいえ何かが私に何かがあった時にプッツリ終わっちゃうのは寂しいじゃないですか、こんだけ広がってる、ね、ものなので、
年に何年かに1回ぐらいは不在の時に、そういうことは今の時間にちょっとくれるぐらいの、でもまあいい感じですね、
まあ、誰かね、そうでもそうなると手伝いじゃないですもんね、もはや
運営ですもんね。 難しいですよね、頼るとかっていうの
は難しい
ですね。ある程度出来上がってしまうイベントは2年でもそうですけど、番組も4年、4年、5年、4年目か、こんなに長くちょっと止まらないです
よね。あ、でも組んだ方が良かったのもありますよね、絶対
組んだ方、そうでねわがままを聞いてもらってるんで、ずっといろんな多分その編集の最初はなんか編集の技術の勉強になるとか話が始まったりしたんですけど、最近はなんかその当初の目的なんだろうっていうのをやってくる
当初の目的、
目的は自分のゲームを歌うのですけど、なかなかうち番組紹介しないんで、
確かに
ただ本当に話してるのはいろんなとこに行ける日本キーに来れるのもそうですし、レイさんもそうですし、イーブンね、大川さんもそうですけど、あるので、ちょっとそういうのも楽しいかなと思いますけど、
やっぱりいろんな縁が広がるのはいいことですよね。
SNS の、SNS の発達だったりとか、それプラスして、そういうポッドキャストがあったりするので、そういうラジオの配信もそうですけど、そういうのでこう、いろんな人とつながったりとか、また囲碁を見直すきっかけだったりとかありますし。難しい、それを全部ね、全部にいい顔じゃないけど、全部は難しいと思うので、どんどんどんどんね、最近、遊べるスペース増えてるので、おかげさまで、収録予定も詰まってるので、
ああ、そうなんですよ、忙しいのにありがとうございます。
いやいや、これもだって約束なんで、そう、年末の会かなんかで、去年、年明けの会かなんかで、大川さんと撮った時に、レイさん撮らなかんっていうのを、多分収録中3回目、3、4回いたらしくて、レイさん出まくりますねって言われたね。とりあえず夏の約束は果たしたので、また、
はい、
夜チャンネルもね、
夜チャンネル
見てますよ。
ありがとうございますなんか、なんだろう、ボケてるつもりはないんですけど、白玉さんが突っ込むのが大変だみたいな
それは母の定年具合がやっぱり
全くね、真人間、ちゃんとした人間のつもりなんですけどね。
そういう人はそれはないですよね真人間は真人間って言わない。
あ、でもそれ私もよく思います。私普通だからって言う人普通いないんだ
ろう。確かにね、
自分が変であることは自覚はしてますよ。自覚してる上で真人間だって言います、
ただ僕は、僕らコミュ障なんでそうそうそう、
コミュ障、
そう、私は分かってるやつだからこそこういう喋りをしていくと、なかなか なんていうの、こうなかなかそのコミュ障は治らない。
間違いない。
すごいね、取ってるところで君ね、毎回じゃんけん
に。これがね、全部に丸がつくといいことあるよ。全部
頑張ろうか。
頑張ろう。かわいいな。
かわいいっすよね。
なんか、ビンゴやってもらって、はい、一番ビンゴの数が多い人に賞品あげるんですけど、なんか無条件で的投げの的あげてもいいかなぐらいの
趣味がダーツとかありますね、ダーツだ。
まあ、それちょっとありかな。
あ、なるほど。ずっと打ってますね、やっぱりリーグね。
皆さんね、本当すごいんですよ。疲れんのかなって。
みんなだって鉄板エピソード持ってますもんね。
何かありますね、大概。
カノさんなんか最後カスコの話、カスコの町おこしだった
りして。ああ。なんかやっぱり。ここは、まあ、名古屋だからっていうのもあって、人口、囲碁人口にしても、まあ、そこそこはいるんですよ。それがまあ仮にうちの地元に来ようもんなら、まあいないですかね、そんなに。
いない
ですか。少ないですね、やっぱり。本当それこそおじいちゃんたちばっかだし、近い年代の人と打とうと思ったらどうしてもこの大都会に出てこないと。
大都会
大都会、東京だったりね、
あのクリスタルキングですね、
その辺までちょっと行かないと。
そんでます。向こうも違いましたね。違ってますね。
そうね。皆さん疲れもなくすごい
ね。ね、すごいですね。やっぱ好きなことってできるんですね。
そんなに長いこと囲碁打ってられないと疲れちゃう。
福井さんね、さっきからちょっと暇そうにしてるんです
ね。あ、呼んできましょうか。
捕まんないですね。来た、福井さん。イエーイ、来た福井さん。
お願いします。
自己紹介します。
自己紹介ですか。
はい、
合同会社福福の福井と申します。
イエーイ、儲かってる。
ぼっちぼっちぼっちぼっち
ですか。レイさんがね、儲かってるのはおごってほしいって言いましたよハイボールを。
溺れる。
ハイボール
ハイボールいっぱい飲んだけで 一杯一杯一杯
よかった、怒ってもらえですね。今日もともと来るよね、あったんですか、予定は。
あー、だいぶ 2月前ぐらいから、はい、今回のイベントがあるということで、参加しようかなと。
僕も結構前からレイさんと話があって、
あ、
1年ぐらい前からね、ご礼会して収録したいと思って。
あ、今度初めてなの？
初めてです。
あ、そうなんですか。
レイさんと会うのも久しぶりな感じがする。
あ、なるほど。
最近どうですか？
最近そうですね、一番気になってる動向としてあるし、あの韓国で
ボ
ークナムの映画があるってこと。
あ、言ってましたね、これね。
僕がそれ一番注目してる。
なるほど。もうその映画公開されてるんですか？
そうですね、先月末に公開されて。
日本公開とないですか？
いや、してほしいんですけどね。それ来て、まあ、日本でブームが来たら、
ニャンコ並べがね、
ニャンコバッパ
ー
的に
どうもまたやってハイボールが2杯、3杯、4杯
そう10杯まで行きました。
10杯
飲みそうな感じです
よ。確かに、
1
日10杯では。
で、去年の11月にニャンコ並べが僕買いまして、長野のイベントで。
ああ、そうですね。
そこから約束通り毎回ゲーム前持っててるんですけど、ニャンコ並べさん。
ありがとうございます。
はい、置いときゃ誰が遊ぶっていう。
まあ、ルールは簡単ですから、
ね。あとパッケージがね、すごいいいみたいで、遊んで回ったりとかして、うん、で、僕もそんなにその将棋とか詳しくはないんですけど、連中のそのニャンコ並べをやった人が、子供と相手したんですけど、すげえ強いなと思ったんですよ、その子が。ただ将棋いつも打ってって言って、あ、確かになと思って。
将棋打ってる子供は確かに強いと思いますよ。
打ち方が全然違うと思って、すぐ追い込まれると思ったら、初だったんですよ、年中は。
あ、そうなんですね。
なんか将棋打ってる子強いみたいな感じで。うん、あ、その写真撮影は。
はい。
あ、今日の衣装はニャンコ並べ。
そう、ニャンですね。うん、こちらですね。
最近グッズ販売にも近いってますよね。
そうですね、グッズ。最近はその、まあ、これから発表しようとしてるんですけど、そのちっちゃいアクセサリーとか作ろうとしてます
よ。あれですか、桑名にいる人はグッズに手出したね、いっぱい。大川さんみたいな感じでこう、
あ、グッズグッズ。僕はまだ少ない方だと思いますよ。
確かにね、うん、
まあ、缶バッジがあると、はい、まあ、プレゼント用のシールがある、まあ、T シャツがある、
はい、パーカー、
パーカーがある。それくらいか。
クッキーは、
あ、クッキーはまあまああれもコラボ商品でやってるんで、
十分多いっすよね。
十分多い。あんまりそのボードゲーム業界でそのボードゲームに出すグッズって作らないもんね。
作らないですね。
あれ。
まあ伝統ゲームですもんね。
まあまあまあ、まあね、
まあ歴史はまあ他にも浅いで、あれ、まあ、
キャラクター展開もしてきたなと思って
る。で、まあ発売して半年経ちましたけど、売上とまあまあ置いてたとして、ニャンコ並べの広まりの感じはどうですか？
やっぱりそのいろんなボードゲームカフェとかでもあるなってのはと思ってます。んだんだん置かれてあるところも増えてきてるなと感じてます。あとそうですよね、学童とかそういうところにもどんどん広まってってる感覚はあります
ね。今まで東京アーツのね、ディスプレイが、
あれは大きいですね。あそこにある
の行きました？
いや、もちろんですよ。ちゃんと東京ハンズのディスプレイ、飾られてますからね。
開けるとやっぱ可愛いですもんね、あれね。で、この間ね、僕イオリ行った時に話したんですけど、職場で
ニ
ャンコ好きの人がいて、
はい、
腰がつまみやすいっていうニャンコの方があったんですけど、なんかそのニャンコ並べとかを使ってユリさんでも行ってますもんね、そういうイベント、老人センターとか行ってますもんね。お年寄りの感触どうですか？
あ、お年寄りの話、そうですね、やっぱりおばあちゃんとかの方が人気があるかなって話しますね、かわいいもので。
どうですか、ルール的におばあちゃんとかで覚えてもらえますか？それ
、あ、そうですね、まあ、ルールはとても簡単なんで、
ま
あ、にゃんこ並びの売りの一つかなと思ってますね、ルールが簡単で、老若男女問わず、すぐ覚えてくれてきるっていうのは。
結構、あやつさん、いろんなイベント行ってますもんね、あそこのゲームマーケットとか。
あ、そうですね。
そう、ゲームマーケットの話なんですけど、春行かれましたよね、
はい、
結構場所悪かったですね、場所が。
場所なんですかね。
なんか、その、BGM さんだったりとか、
はい、
今日あの場所悪かったよって話を聞いたんですけど。
あー、BGM さんとかもですか？
多分。
そう。でも僕は場所とかよりも客層が結構コア、ボードゲームのコアな人が多かったなって。
でもやっぱり
その方が印象残ってます。
軍法が結構増えた後、多分ね、
はあ、あの日曜日8000人で土曜日1万2000人なんで、うん、増えてるんで、その層は引っかかる人増えると思うんですけどね。
あ、でもなんかやっぱりコアの人も多い印象を受けました。
福井さんが思うコアってのがですか。
そう、コアな人
ピールなんで、ピール、
これいろいろな定義があると思うんですけど、コアな人って結構重たいゲームとか、説明書がわーって書いてあるから、で、そうですね、そんな感じのゲームが好きそうな人。
でも連中は多分福井さんなんだけど、僕出会わなかったかもしれませんね、多分ね、しっかりとあったので、ニャンコダービーの普及に加勢しますけど、
まあ、知名度も低いですからね、レンジは。でも、重くなるっていうと大きいんですけど、
で、なのかニャンコダービーを買いました。ニャンコダービーは本当にね、いろんなところで活躍できるところあるし、やっぱりゲームがいても1日1回ぐらいはちょっと遊ばれてる感じなので。
ありがとうございます、
でボードゲームの値段っていうのもねありますもんね。分かっ、その何、自分の興味の、例えばこの小箱のゲームだと1800円するんですけど、
はい、
それが高いのか安いのかっていうのがこう楽しみだったりするとか、ゲームに関わっていくその時間だったりとかが、あの値段に関わってくると思うので、ニャンコのライブの値段というのは僕的に安いとは思うんですけど、
いただけるとありがたいですね。
あんなもんでしょっていうのがあるんですね。
でもボードゲームをやっていないその母親とかの層から見た時のあの値段はどうなるかとか気になりますけど、
まあ、確かに。でも一般的に5番を買ったと思えば審査だ。
まあ、5番に比べたらかなり安い
です。で何回遊ぶかっていうのですよね。
そうですね。
よくなんかそのニャンコでもそうですけど、ボードゲーム全般でなくしたら遊べないってあるじゃないですか。
ああ、まあ確かに確かに。そ
うあれって多分極論だと思うんですよね、多分ね。1枚なくしても遊べるゲームありますかとか、なんかそういうなんか散らばらないゲームですかって、やっぱ1枚なくしたら無理ですよってゲームっていうのは。
ああ確かにそういうの多いですね。
なくしそうとかあったりとかして、ま、
はい、
多分そういう理由で買わない人もいるんですけど、そんなんなくなきゃいいんですよ、多分。
まあ、うちのニャンコダービーに関しては駒は補充できる。
そうですよね。ですね。あれですか、駒の補充も結構売れたりしますか。
購入してる方いますよ。ちょくちょくいます。
どうですか、やっぱり手売りと通販だと手売りの方がやっぱ売れますかね。
そうっすね。でも僕の中で一番大きな卸なんですけど。
あ、卸やっぱりね。卸どうですか。卸は結構順調ですか、ずっと。
あ、ね、最近再発注も来るようになったんで。よく履けたのかなっていう。
うん、
あの12月の時にもいっぱいドンって投げたんで、それは予約かけてちょくちょく再発注で。
店名はいいんですけど、どこで売ってます？量販店とかショップとか。
まあ、卸の名前を置いといて、まあ、家電量販店とかで売れてる感じがしますね。
あ、そうなんですか。じゃあボードゲームショップっていうよりは多分いろんなもの並べながら。
そうですね、うん、僕自体のゲーム自体がその一般的な客層な人が対象なんで、そっちの方が売れるかなと思いますね。
じゃあ本当に動物商品みたいな感じで、一般の流通の方が目に届くところのって売れてるんですか。
そうですね、まあ自分としては狙い通りな方では。
すごいですね、やっぱり。じゃあその目につくんですね、やっぱりね、パッケージだった
ところ。そうですね、それは感じます、やっぱりパッケージで。
毎回その箱を開けるとサインがあるんで、これ何って言って作った人だよって、ふぅ遊ぼっかだったんだ。
いや、まあでもそれは普通の反応だと思いますけど
ね。福井6代ですもんね。あれですか、レンジの勉強してます？
いや、僕はもうプレイヤーとしてはやめてるので。
ああ、そうなんですか。
レンジの勉強はしてないですね。人に教えたりすることはあります。あと問題作ったりとかしてますね。
プレイヤーとしてまた復活することないですか？
いや、これは事業が波に乗った時です。まだ波に乗り切れ
ない。来年かもしれないし、
そうですね、
中でかもしれないし。
そうです。
最近どうなんですか、浮いた話じゃないですか。
浮いた話、うん、浮いた話って どういう
女性問題、
女性問題、うん、女性問題は全くないですね。
ないんだ、
全くないっすね。
儲かってんのないですか。
いや、儲かってたらお金で釣ろうかなって。あ、これ生配信
でしょ。流れてますか。
流れてますか。
はい、こっちゃかっていいけど。
まずい、流れてます。
まだあれですか、養うまでではいかない。養うまではまだまあ頑張る。
そうですね、人誰か養えるようになったら
自分が食っていく分にはまあまあそろそろいけるかな、ね、
ちょっと厳しいぐらいですけど。
でもまあ初めの頃よりは、
まあまあまあまあ、
事業とかってにゃんこ鍋の販売グッズ以外 何か考えてるんですか。
あ、将来的には教室とかレンジの教室とかやっていきたいし、あと僕はエンジニアでもあるので、あのレンジの総合サイトとか作ったりして、そこで収益を得たいなっていう考えもありますね。
結構やってますね、いっぱいいるもんね。
まあそう、いろんなことやってますけど人雇いより大体さ
じゃあ将来的にやっぱ最初にこの間言いましたけど、従業員欲しい
です。欲しいです今営業やってデザインもやって、ね、なんかエンジニアも
やって、講師もやって社長もやって
経理業務もやって
どうあるっす
かエンジニアなの
あ、本当ですエンジニア
じゃあ
うちは儲かった時には
ヘッドアンディングしま
って、ね、そう
ですね。じゃあ近い夢とか叶いそうな夢とかありますか。叶
いそうな夢、
夢というか何ていうか、あの今後の展開みたいな、
あの海外進出はしたいなと思ってるので、ああ
具体的に、あ、台湾行ってみましょう、ね、これね、
台湾はもう来月行こうとはしてますね。あのスワンパナシアさんの、
あ、はいはい、イベントですね、
イベントには出展しようと考えてますね。で、あと韓国も行きたいなとは思ってます。まあ、ちょっとそっちは出展できるか分かんないですけど、僕はゲームみたいに韓国に強い方かなとは思ってるので、行きたいなと。あとエッセンも
行くの、私
まだ検討中です。
エッセン行けるぐらい稼いなんですか
いや、まあ、まあちょっとリアルな話になっちゃうんですけど、補助金を申請してるんです。それが通ればエッセン行きたいな
と。エッセンだと30万ぐ
らい、あれ安いの見たら13万とか14万。
あ、そうですか。
めちゃくちゃ安いプランですよ。
それ飯代とか
もう一番安いホテルで、飛行機も一番安いので行けば。
でも安いときつくないですか。
いや、大丈夫ですよ。大丈夫か。
食べたら
エッセン食べたら、
いやそうなエッセン行くんですね。
まだ確定しない
ですよ。エッセンに行ったら、まあ、確定じゃないですけど、出店するんですか、ちっちゃく。
そうですね、
ふくふくで。
まだ検討中なんで。
すごいな。いや、
検討中なら発揮したことないですけど。
番組始まった頃にね、レンジのお兄ちゃんがエッセンの口出すと思う
あの興味ありましたよ、どんなもんだろうってエッセンが。
でもやっぱりそのいろんなゲームマーケット違いますもんね、おもちゃみたいな感じなんで多分。
ああ写真でしか見たことないんで、あれ、
うん、規模はやっぱ違いますもんね、エッセン何日もいますし。
あれ、おじさんは
エッセン、エッセン僕行ってもね、ねえ、あれですよね、
何する
の
でも日本から結構な方が行かれてますよね。
最近はなんかね、カップルになったりすると新婚旅行でエッセン行って
しまう。ああ、最近結婚された方も。
そうそうそうそう、ドイツ行ってエッセン行ったりします
。ああ、すごい、ボードゲームカップルって言
ったら、そうそう、
新婚旅行
エッセンに行ってゲーム買ってくるっていうあるんですね、多分ね、聞きますよね、グループがあったりとかして行くことあるんで。
ああ、
そうそうそう、まあ、5例会ですけど、
はい、
あの5例会の印象はどうですか。
あ、そうですね、うん、結構なんだろう、今回は、まあ、ビンゴっていうのもある影響かもしれないですけど、いろんな人が交流し合ってるなっていうふうには見て取れますね。
福井さん、囲碁は。
囲碁は結構やりますよ。最近レンジの次にやってるのは囲碁じゃないですか。
7番の中だったらレンジの次ぐらいに強いです
か。オセロか囲碁かバックギャモンか、この3つ結構やってるんで。
なるほどね。じゃ あ、 あの強い方ってことですね。
まあ、言っても油断したクラスじゃないですよ。
好きな方、得意な方
です、ね、そうですね。囲碁はよく NHK のやつ見てます
し。ああ、なるほどね。レイさんの印象はどうですか。
レイさん、ね、
聞いたことないと思います。レイさん
は今日はレイさん気合入ってるなっていう。
今日は今日は今日、
いや、いつもいつもいつも
祭り
とい
ったら
浴
衣
じゃん。
なるほど。
クイさんとレイさんの初対面っていつですか。去年、今年。
サシンさん来た
こと ない ですか。去年、
去年
6月の、
うん、覚えてない
覚えてます、覚えてます覚えてますよ。そんな忘れるわけないじゃないですか。
そう、覚えたし言い方ですよどうですか、
レイさんですか。
こういうイベントとかっていうのが多分ね、
うん、
福井さんが、まあ、レンジで目指すイベントですよね。
あ、僕も最近ワークショップとかやり始めたので、うん、もうこんな風に集めれたのなと思って。
ですよね、レンジの枠でこういうなんか福井会みたいなね。
そうですね、あれ福井会いいっすね。
にゃんこ会とか、
にゃんこ会
ですよね
そう、やこういう風にやった結構、じゃあちょっと目指すべき姿かなって思ってます、
ね。うん、憧れというか目指す。
そうですね、
やっぱりその御礼会の雰囲気って僕今日初めてで、はい、まあ、いろいろ話してもらった常連さんの方とかも話してもらったし、はい、福井さんもそうですけど、はい、でも喋る方も多いですし、なんかこうふわっと目標がやっぱ持ってたりとか、普通なんかそのガチガチしないというか、
ね、
そのみんな同じ空気で遊ぼうよってことをそのマナーじゃないですけど守ってらっしゃるなと思って、
そうですね、
ここなら囲碁が始められるかなっていうのもあります
ね。それは僕も思いますね。それはここは結構初心者の方にもおすすめできる会かなと。
でも本当に御礼会みたいな会があの連日で開かれていいですよね。
やっていきます。
やりますか。
私も人いっぱい集めて、
じゃあ福井さんといえばですけど、
はい、
きっと8月20何日の今日は7番勝負の話なんですけど、
その話ですか。
出るんですか。
出場しますよ、もちろん。
マジですか。
はい、それはもちろん全国の強豪が集まるんで、
はい、
みんなをなぎ倒していきたいなと。
ということは、
ということはそういうことですよ。
第4回世界大会の目標は、
もう世界チャンピオンです。
イエス。
世界チャンピオンになりますよ。
バカバカ、福井大陸はすぐ終わるんですよ。
今第2期が終了した
ん
です。第2期が
終了した。第2期の、まあ、2話で打ち切りだったんですけど、第3期の話はあるんですね、一応。
これから第3期だ。
なるほど、
はい。第3期は1話で打ち切りにはならない。
そこの目標は、
そこの目標は、
あの目標に向けて準備しますか。
そうですね、はい、まあ、ならないに向けてというよりは好きなゲームばっかりやってるんですけど、
なるほど、なるほど。
まあ、そこの、まあ、好きなゲームで全部勝っていきたいですね。
やっぱり本当にいいことなんですけど、各地の強豪がコアで集まって本当に支部が広がることによって発掘発掘じゃないですか、人が。
まあ、いろんな人が出てきますね。
で今回あの結婚式場で、
そうですね、
やるんですもんね。ですよね、優勝したらそこで結婚宣言しない
と。誰とですか。
分かんないけど
未来ですよ、今
それ決めといて、それ、
じゃあそれまでに探しとくんですか。
そうですね、
探しで優勝して、
うん、
プロポーズ
するっていう、ね、そこで呼んどいて、
呼
んどいて。福井さんって結構その好きなタイプってあるんですか。
好きなタイプ、女性タイプ。そうですね、でも僕好き勝手今やってるので、
うん、
結構かまってっていう人だったらちょっと無理かな。
なるほど。
好きなタイプ、まあでも、うん、でもそうですね、割と破壊主義の人がいいんじゃないです
か。破壊主義の人、かまってかまってはちょっと
かまってかまってはちょっと NG です。
なんで NG なんだろうね。だそうですよ。
放っといてくれたらいいです。
でも付き合いたいですね。
そうですね、
彼女欲しいです、
まあ、軽い付き合いがした。こんなこと言っていいか分かんない。
浅い付き合いがした。
それ付き合ってなかったらしいですけど、
浅い付き合いがした。浅い付き合いってあれなんですか、なんか不適切な関係ではない。
不適切
金銭が発生するとかではないですね。
そういう関係ではないですよ、う
ん、まあ、あんま合わなかったりするけど、まあ、つけてるんです。
まあ、まあ、月1、2くらい合うくらいです。それを付き合ってるっていうのかは分かんないですけど。
そうですよ、そう思いますと、あんま毎回合わなくて全然いいので、多分。
あ、
でもやっぱ欲しいですよね、彼女。
そうですね、そろそろいい年にも
優勝して
プロポーズもして、
福井さんが優勝するまで僕は頑張ります。
どう頑張る。
毎回福井さんを追いかけます。
大陸ですか。よろしくお願いします。
はい、じゃあ、今後の福井のビールの目標を最後に。
そうですね、今年は国内でもいろんなところで活動していって、
うん、
海外にも進出していきたいなと思っているので、
で
もニャンコ並びを、はい、よろしくお願いします。
はい、今後また持ち込んで宣伝しますので、
はい、
はい、じゃあちょっと残り時間少しですけど、
はい、
頑張ってから遊んでください。
はい、
はい、ありがとうございました。
福
井さんでした。はい、エンディングです、ね、
お疲れ様です。
多分4時間撮ったかもしれない、全部で3時間ちょっと。
あ、長かったですね。長丁場ありがとうございました。
全然撮れたかありです。初めて御礼会も取材しましたけど、はい、なかなかいい会ですね。
ありがとうございました。まあ、みんな賑やかにね、こう仲良く他のもので遊んでますけど。
まあ、動物処理とかね、レンジもありましたけど、今回ですね、シアタマさんコスメフレーズ、
フレーズあえていじらず。
どうした、生配信どうですか今回は。
いや、でも良かったですね。良かったんですけど、あの人は映り、なんだろう、顔出したくない人が多すぎてですね、ちょっと仮面用意しておくべきだったなって。
なるほどね。いや、カメラの問題もあったんですけど、
仮 面舞踏会みたいなのしてもよかったかな。
仮面舞踏会で趣が違いますよね。
そうすると面白いかなと。
で今回 2周年なんですけど、はい、次回3周年になると思うんですけど、改めて今後の5例会の目標とかありますか。
目標、
はい、
まあ、とにかく、はい、私楽し以降やってみたい方、楽しみたい旧車の方が気兼ねなく来れる会、はい、まあ、この信念は変わらないまま規模だけでかくしていきたいなと思っております。
50人が
毎回来てくれる会ですね。
でもすごいなんかね、川見市もいたんですけど、喋ってくれるのがすごい嬉しくて、これだけめっちゃあるので、まあ、長いっていうのはまずこの収録数がだけど、内容も濃かったんで、どう切ろうかなって嬉しいイメージですね。
ちょっと出来上がり楽しみで、はい、しております。
聞きます、
聞きます、聞きます。
本当に、うん、多分
めっちゃ長いです
もんね。長いじゃない私喋ったことが全然聞いてるっていうね。
あ、それはあります。あ、全然 OK です。
エンディングなんで、もしかしたら10分ぐらいかもしれない。全然ない結果聞きやすいっていうこと。
まあ
で、また今後レイさんのご例会の活動としてはそうですけど、レイさんの個人的な活動としてはありますか。
個人的にはでもやっぱりいろんな、もともと県外出て5回出たりなんだかんだしてるんで、うん、まあ、その活動は続けつつ、はい、まあ、その活動が実を結んでね、うん、今回県外からも来てくれる方いるので、
ああ、そうですね、う
ん、ちょっと布教活動をしてみようかしらと、ご例会の布教活動、うんうん、でゆくゆくは支部とかできたらいいですよね。
ご例会の支部
できたらいいですね。
そもそもご例会のなんか東海とかね、
関東
とかね、
あり
ますよね、
はい、あったらいいなと思って。
もうめっちゃ残前に止まってます
よ。もう OK です、OK です、何でもいいんです。
じゃあ今日ありがとうございました。
ありがとうございます。
またあのご例会の方に取材にさせてください。
はい、はい、ぜひぜひお願いします。
エンディングの挨拶してます、ね、違う
軍の挨拶、
軍だよ、そうじゃあ最後挨拶ですね、
はい、
いいですか、
ね、今日もやる、
入ってるよ、大丈夫、せーの、グッナイト。